エイドネットカフェ。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りいたします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。エイドネットカフェの時間です。今日も元気にエイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、もうね2月もあっという間に、ね、終わりそうな気配ですけれども、
うん、あのどうですか、あの今ちょうどバレンタインで女の子たちが、ね、リリーさんのところお嬢さんだから
がっかりしたな。やっぱりね、おませになるんです ね、うん、
ね
やっぱりね、なんとかくんに手作りチョコをあげたいと言っておりました、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、やっぱり
私の子もそうなるんだみたいな。自分がです ね、幼稚園の頃にねあげた覚えがないんですよ、
そうでしょ。
なので、やっぱそういう風になってくるんだと思って微妙な感覚でした ね、う
ん、ね今なんかそわそわそわそわしてる、ね
ね、
女の子たち友チョコでしょうけれどもね、うん、何個作った何個作ったっていう感じ で
今や小学生、うん、中学生ぐらいがこうクラス全員に配ってたりとか、
ね、大変ですよね。
すごいですねあの感覚
ね、友チョコで、うんね、
あれ
みんな手作りでしょ。
そうですね、うん、でも本来バレンタインデーが、うんまあ、外国は男女問わずあげ合うんですよ ね、
そうそうね、
日本で結構女性から男性にっていう
愛の告白みたいなね、私たちが若かりし頃は
そうそう、でだんだんホワイトデーみたいなのが出てきて
そうそうそう
みたいな感じでしたけど ね、 ててねそうですよね。
いつも女の子ママは大変だな、これお付き合いするの
は。私も本当ね自分よりもね、うん、子供がメルヘンチックなのに驚いておりますね、
うん、いやいやまだこれから先は長いのでこの時期2月14日毎年来ますからね。
もうね、いやもう本当選ぶ選択するものもね、うんうん、やっぱり違うんですよ。花柄フリフリ、うん、私こんな時代あったかなっていつもね自分をねこう思い返すんですけどね、全く真逆 の、あの趣味がありまして
楽しみどんな大人になっていくか
はい、はい、そんなねあの2月も、
はい、
まあ、節分が終わりそのバレンタインデーが終わると
ね、
次は、まあね、3月に向けての準備が
そうですよね。
で小学校は、ね、入学前の
そう、いやよく昔校長先生が朝礼の時に言っていた1月は行く、2月は逃げる、3月は去る、本当だなと、ね、早い、もう私毎年これ思うんですよ。
なるほど、や
っぱり昔の人もみんな同じだったんだなと、この3ヶ月は
本当です ね、
ね、
1月は
そう行く、2月は逃げる、3月は去ると、もう私これ小学校の時校長先生がいつも言っていた言葉で、もう
ああ
だからそれぐらい
早く過ぎるね、過ぎるよってことなんですね、本当にね準備しようと思いつつね日にちの方が早く進んでしまって、自分のね準備もまだ整ってないんですよ。
ですよね、そうだ
もう四季というものが2回来るのに
同じくです、ね、
頑張ります。
でもね、受験生の方たちは時間に止まってほしいと思ってるか、早くもう早く終わってスッキリしたいと思ってるかどっちかでしょうからね。
うん、もう親子ともども ね、二人三脚で頑張ってらっしゃる ねご家庭もいっぱいあると思います。
はい
はい、
でうちの息子もあの今年もう早速先週の日曜日、はい、児童英検を受けてきまして、
はい、
うん、やっぱりあの1年去年の同じ時期に受けてちょうど1年ぶりの受験だったんですよね。
はいはい、
うん、やっぱり1年間成長したなとは感じました。
はいはい、
うん、
あの自分でこう感覚がもうつかめて感想も言えるようになってた。
そうそうそう、感想もそうそう、リスニングのあこのあたりが聞き取れた聞き取れなかったということも言えるようになったし、分析できるようになったし、で以前からあの英検のことをこの番組でもお伝えしてましたけれども、はい、この児童英検は合格不合格がないんですよね。うん、うん、ね、でも子どもさん自身が前回受けた時よりの達成度がこう伸びたっていうことを感じられるいい目安になると思うので、今もう挫折に弱い子が多いから、こういった英検だとか漢字検定とかこういうのを少しずつ受けていくっていうことはぜひおすすめします。いきなり受験よりも
なるほど、ね、まあ、そういったあの積み重ねの方が
いいんですよ。失敗していっぱい
バッとあのチャレンジするよりすごくあの本人にとっては準備が整ってるので
、そうなんですよね、
取り込みやすいですね、
取り込みやすいですよね、うん、で私の他県にいる 甥っ子からもちょうど昨日か連絡があって、もうすぐ英検の二次テストがあると、
はい、
今度3級受けるんですけれどね、で何に気をつけたらいいかということの相談というか、ちょうど中学生なんですけどね、でその後にあの母親である妹と話しても、やっぱり今中学生の親もそんな話ばかりみたいです。やっぱり英検を持っていることによるこうメリットの方が大きい、
なるほど、
多いからね。
それとあとやっぱりあの本番に強い、っていうのも必要かなと思いますね。そのなんか精神力みたいな。
精神力ね。
そういった意味では、こう、こういったね、期間を利用するのはそうそうそう、
経験しておくといいと思います。は
い、
何度も何度も受ける機会もありますので ね。うん。あの、子供さんにも、あの、サンプル問題、あの、ネットでサンプル問題も見ることができますので、実際に受けることもできます。
はい、はい、
うん。で、そういうことをやって、あの、やってみるのもいいと思いますし、うん、今、英語ネットでも、あの、いつもこう、受験、あの、よく塾ナビとかですね、はい、いろいろこう学習塾を今探すポータルサイトがあるんですよね、
はいはい、
でそれでエイドネットへの資料請求という方とても増えてきたんですけれども、英検対策ということでエイドネットに問い合わせしてこられる方、そのそういったポータルサイトで英検対策ということでエイドネットを訪ねてこられる方も増えてきました。
なるほど、ピンポイントでね、うんうんうん、それの対策をもう十分にやってほしいという、
もうすぐ二次試験ですから、
はい、
二次試験ばかりは机上の学問じゃどうしてもだ机の上でもダメなので、うん、実際の対話でね、
あ、なるほどね、
うん、で、やはり今いろいろ外国人の先生とこうやるスカイプなどでやる、そういったあのインターネットを使ったあの教室なんかもありますけれども、はいはい、やっぱり英検っていうのも日本のならではのこのシステムでもありますから、はい、そういったものに長けた先生から教えてもらう方が合格対策としてはいいんですよ。
あ、なるほど、
うん、外国人は英語が話せるから、もうそれだからすぐにもう英検が対策ができるということではないですので、
はいはいはい、
なのであのそういった意味でも日本人のそういった英検対策などに長けた先生ということでエイドネットの先生などを探してくられる方も多いです。
貴重価値の高い、ね、うん、先生たちがいっぱいですよね。 そのそれコアに教えていただけるというのはすごくありがたいですよね。
ですので、そういった使い方もあるかなというふうに思います。
なるほどですね、はい、まあ、いろんなねこう利用の仕方がありますので、はい、まだまだねエドネットは進化でき
ますよね。そうなんですよ。で、ちょっと曲に行く前に、あともう一つ、はい、今 YouTube でですね、はいはい、エドネットのレッスンをご覧になる方も増えてきましたので、はいはい、まだこういったご覧になることができるということをご存知ない方もいらっしゃるので、
はい、
YouTube でエドネットともういうふうに書き込んで検索されてみてください。そうすると実際のレッスンの様子であるとか、はい、いうことも見ることもできます。
なるほどですね。
はい、
で、うん、親御さんだけではなくて、うん、子どもさんが見ることによってまた捉え方が変わってくるので、はい、そうなんですよね。親だけがね確認して、うんうん、これでいいと思って子どもさんにね、うん、ぶつけたところで子どもさんがね、
そうなんですよね。
ね、なんていうのか、引っ込み思案のことが特にちょっと躊躇しちゃうので、
そうなんですね、自分がやっぱり一回見てみないと、とかいう方もいらっしゃいますので、
はいはい、
3回の無料体験の前に一回そういった実際のレッスンをご覧になってということもおすすめしますし、
なるほど、
で今もう一つ進めているのが聴覚、はい、聴覚障害のある方というか少し耳が不自由な方、
はいはい、
このねラジオなんかもやっぱりそういった方はなかなかこう聞くことができなかったりとありますよね、でインターネットを使ったそういったレッスンというのもできにくいんじゃないかということで、これをクリアしたものを今エイドネットではやっております。もちろん手話もそうですし、チャットそういったものでも
素晴らしいですね。
そうなんですよ。
じゃあもう目で学習して耳で学習してどちら側からでも入ってくれるっていうのはすごいありがたいシステムですね。
で今耳が不自由な方でもやっぱり学びたいという気持ちは皆さん同じですので、はいはい、そういった方たちにも光をということで今こちらも進めていっておりますし、実際にもうできますので、もうそういった方ももしお知り合いの方で聴覚障害の方などいらっしゃって、
うん
うん、何かこう学ぶ方法がないかなという方にもエドネットおすすめでございます。
ですね、はい、そもそもの本来のエドネットの目的がね、どんどんね、
はい、
皆さんにねとってお役に立つ、
そうですね、
形になっていると思います、
はい、
それでは一曲お送りしましょう。ソウルキャンプでビッグママ。時刻は11時12分です。では純子さん、今日のテーマをお願いいたします、
はい、今日のテーマですけれどもね、ちょうど 今週かな、あのお母さん、ちょっとこれあんまりいい話ではないんですけれども、子育てに悩んだお母さんが2人の子供さんを実際に我が子をちょっと手にかけたらやめたという事件が千葉県でありましたよね、
はいはいはい、
でやっぱり子育てに疲れてということだったんですよね。でそれと同時に私あのちょうど先週ワーキングマママザー大賞の福岡市がや、はい、主催の講演をやりまして、はい、でその時に もう実際に働いててかつお母さんでかつ今育休中の方々がだいたい80人ほど来られてたんですよね、うん、でやはりこうお母さん方皆さん、うん、子育てやっぱりいろいろ悩んでらっしゃったりっていうことをもうそのアンケートでも実際に受け取ったんですね、はい、でそんな中で先週かなある番組で今芸能人のネットブログとか、うん、SNS がなぜこんなに炎上するのか、はい、やっぱりネガティブなコメントを入れられたりというようなことでの特集があってまして、でその時にお母さん方が何人か話してたんですよね。やっぱりなんかこう自分と違う子育ての仕方をしているやっぱり芸能人なんかが会っていると、はい、なんだかこう無性に心の中がこうざわざわしてくるっていうか、
なるほどね、
うん、これね、うん、でなんかこうついつとの攻撃してしまうとか、でこれって、うん、今今日はちょっと教育の問題とはちょっと違うかもしれないんですけれども、あんまり本当にお母さんがそういう気持ちであると小さい子だけでなくて大きい、もちろん大きい子たちもやっぱりこれ伝わっていってしまうんですよね。でなんでこうお母さんたちばかりが今こうなってしまうのかな、こういうことでニュースにもなったりしてしまうのかな、はいはい、ということも感じているんですよ今現在。
一見ね、う
ん
う
ん、
世間ではね、うん、もうすごく仲のいいご家族でしたとか、うん、親子の、ね、姿をいっぱい見てましたっておっしゃっている中で の、 その内面では全然こう違うものを、ねね、持ってらっしゃる、
ね、でやはりそうして攻撃的な形になってしまうと、うん、でこれ本当に言葉で言えば簡単なんですけれども本当に人それぞれでいいんですよね、うん、でぜひ、隣の芝生は本当に青く見えるかもしれないけれども、はい、うん、やっぱりこう我が家は我が家のっていうか、うん、
オリジナルでいいんですよね、
うん、そうそうそういいんですよ ね、 ねそこで
ちょっと、ね、
他とね比較することが、
よくね外国のね方が書いてある本とかで、うん、こう日本人の特徴を書かれている方はそういうことをちょっとね言われますね。なんかね、比較が多いのと、うん、あと同じようにしたがるとかああなりたいみたいなのがちょっと強いっていうね、う
ん、ですよね。でもねちょうどその番組で今外国のアメリカのセレブたち
セレブ
たちの、はい、もうやっぱり同じように攻撃されるらしいんですよお母さんたちから。
そこのだからこれはもう
全
世界に共通するんだ。そうそう
そう。だからちょうど今なんかあんまりちょっとそこは詳しくないんでわからないんですけどアメリカ人のそのセレブたちの名前もこう挙げられてて、
で、ね、
いつもファッションやお出かけ子育ての方法が常に周りのお母さんたちからの批判の対なってこう書き込みがあると。でこれはどうしても今全世界的にこういう風な感じなのかということでもあったので、
これは何でしょうかね、うん、やっぱりちょっとその格差というかいろんなものなですよ、うん、自分の中の別に全然その旗から見たらそういうね比較対象にもねこう自己嫌悪にもならなくていいんですけど、いろんなものが周りのものが気になりすぎて、かえって自分のこと自分のねオリジナルが欠けていってる風景を見られますよ ね、
ねだから本当に私はそこでお母様方にも講演会の時にもお伝えしたんですけれども、うん、私も試行錯誤の連続なんですよ、うん、いつもこうやってな、ま、いつも笑顔でいいな子育て楽しそうでいいなとかよく言われるんですけど、な楽しいですよ。でも辛い時もあります。もう今日は本当にこれ公共の電波を使ってなんですけれどもねでもみんな同じだと思うんですよ
今ね、
うん、
フェイスブックとかね、うん、いろんなものが、ね、普及されてる分ねいろんな撮り方があるんですよね。いろんなご家庭のね、うん、様子も映っちゃってるので ね、
う
ん、
で失敗したと思う時もいっぱいあるし、うん、あこれは息子に対して傷つけたかなって思うことももちろんあります、はいはい、でその時ももちろんその時は私はその対処の仕方が分かるからそれをやっているだけで、そこでまた息子とまたリセットしていくということなんですけれども、でも 本当にみんな同じなんですよね。だから私だけがこんなに苦しんでもないし、
どうして私だけがになっちゃうんでしょうかね、うん、やっぱりそういうコミュニケーションの取り方ちょっと間違っちゃってるんでしょうかね、うん、やっぱり本音というかね、こう弱みを見せれないというか、うんうん、
ね、弱みも見せていいし、うん、そして特にまたパートナーというかご主人とかね、はいはい、には本当に言っていただきたいんですよね、はい、で今言えないお母さんたちも多いです。うん、で言わなくても分かるだろうと思ってる人もいるし、なんで分かってくれないの私の気持ちをと、
そう
で本当これははっきり言いますけれども、男の人分からないです。
分からないですよ、うん、本当に
言わないとで言うとあそうなんだって思うしね。
まして、うん、もう言い方一つでまた全然動きも違ってくるというのも、
そうなんですよ。
扱いにくい、
そうなんです。だから本当にそうやってなんで分かってくれないのって言っても分かってくれないものだし、でこれはもう子供も同じなんですよ、うん、お母さんがこんなに思ってるのにっていうことも絶対に分からないです。
そうですね、自分の思い通りにはまずならないですね。
ね、でも本当に私たち自身が若い頃っていうか思春期の頃考えても、なんで親はこんなことばっかり言うんだろうかと思ってましたからね。
そうですよ、もう、うん、これはね、期待ばっかりされて、勝手な期待ばっかりされて、
うん、そうで怒っていることとかも今になって思えば、あの時にこういうこと言ってもらってよかったなと思うこともたくさんあるんですけど、はいはい、その時は分からなかったんですよね。
分かんないです ね。
なのでぜひそういうのもやっぱり伝えていかないといけないと思うんです、子供にも。そうで、そこで子供が理解してくれなくてもいいんですよ、うん、言っていけば、
うんうんうん、
だからお勉強なんで勉強しない、うん、勉強しないのっていうことに関しても、うん、子供が分かってくれない、もういつもゲームばっかりしてしまうとかね、
ちょっとね焦っちゃうところもあるし、うん、すぐ結果を ね求めちゃうところもあるでしょうし ね、
うん、ね、それもありだと思うんですよね、うん、そこですぐこう子供が聞いてばかりっていうのも、うん、
そうです ね、
そこでいろいろ葛藤があってこそで、はい、で私ちょうど先日かな、一昨日ぐらいのもう子供が社会人になりたてのお母さん2人とちょっと遠出をする機会があったので、その時にずっと話してたら、いやもう本当に子供よ、命もう体張って育てたって言うんですよ、二人とも。うん。で、もう二人とも、もうきちんと社会的にも育っていってるんですね、子供をね。うん。でも本当にゲームをするっていうことでも、もうバトルもいっぱいあったし、で、一人のお母さん、こう言ってたんです。私、子供がね、幼稚園ぐらいの時に、とにかくスナック菓子を食べさせないようにしてたと。だって悪いものだと思ってたからと。はい、そうしたら幼稚園の集まりに行った時に、ここぞとばかりに食べてる姿を見て、あ、私なんかこれ間違ったかなと。
わかります、うん、その心境、
うん、ね、そうやってもうなんかこうこちらでがんじがらめしても、子供は子供の世界があると、うん、子供が自分で考えられるように育てた方がいいなっていう風に思ったのね、っていう話をして、
こうあるべきとかこうねばならないみたいなのにとらわれすぎちゃって、
う
ん
う
ん、あと情報がこんなにね、うん、たくさん ね得られるので、それに偏りがちですよね。
そうなんですよ。だから本当そういった先輩ママたちもそう言ってました。ね、私もそう思うんですよね。
わかります。うん、もう私もお友達のところとかでがっつく姿を見て、これはいかんと思ったことありますね。
だからやっぱりこうきちんと食べさせながら、そういったものも経験させながら、でもこれはこういう体にとってこんな害もあるんだけれども、ね、うん、でもたまにはいっかとか、これぐらいのこう気を抜くような感じ。
ゆとりを持ってね。
そう
やっていただきたいですね。
ね、大事かなと思うので、
今、
うん、子育てに疲れてて本当に残念な、そういったケースが増えてきたのでね、またこう
改めて、
うん、ね、うん、お母様方にもお伝えしたいなと。
そうですね、
ちょっと抜けていいと思います、
うん、もう皆さんともに抜け感でね、
そうそうそう、
ゆるーく長く、
うん、
細く長くやっていきます。
もうできなかったというお母さんも、今日できなかったということも言っていいと思いますし、
そうですよね、完璧求めずね、
そう、
はい、もうそんなね、エドネットカフェは教育だけではなく、
ね、はい、
子育ての方もね、うん、
はい、
一緒に やっていきたいと思います。
はい、
はいはい、さて今日の名言をお願いいたします。
はい、今の世の中で悲しいのは、読書をする人がとても少ないこと、それも若い人に少ないことだ。創意に富んだ方法でこの問題に取り組まない限り、未来の世代が自分たちの歴史を失ってしまう危険がある。ネルソン・マンデラの言葉です、うん、 もう読書の大切さということで、でこのネルソン・マンデラさん1993年にノーベル平和賞を受賞しています、はい、でノーベル平和賞といえば去年ですね、マララさんの最年少受賞者のマララ・ユスフザイさんが受賞して、その時にもこう言ってましたよね、一人の子供、一人の教師、一人の一冊の本、そして一本のペン、それで世界を変えられます、教育こそがただ一つの解決策ですということを言ってました。でマンデラさんもそういうふうにやっぱり読書が大事だということと同時にこんな言葉も残してるんですよ。教育は世界を変革するための最強の武器であると。でそのために最も良い教育とは何かというと読書なのかもしれない。
なるほど。
で今本離れということが言われてますよね。
もう今ね新聞もね、うん、もうほぼね、うん、あまり取られてないっていうね、うん、実態ですし ね。
親がそこで私も言ったのが、皆さん親が読んでますかということなんですよ。
そうですね、確かに、うん、もう読みなさい読みなさいって言われても読みたくないですね。
読みたくないです。親がその姿を見せると、本を読んでいる姿を見せると、うん、子供も本を読みます。親がいつもSNS じゃないけどいつもこうしているのばっかり見てると子供もそちらに走ります。
確かに
もうそれは事実です。も
う本当そうですよ ね、う
ん、
ね。
だからあなたは本を読みなさい、今リリーさんがおっしゃったようにあなたは本を読みなさい、私はその間パソコンしてるからとかテレビ見てるからじゃ絶対見ませんし、本当にそこは一緒に今本当に楽しいというかいろんな本がありますから、
はい、なんかそうですよね、うん、詩でもいいんですよね、
うん、いいです情報誌でもいいし、ね、でも一緒にそうやって活字を読むっていうことをやっていただきたいなというふうに思います。
改めてそのあたりもね、
はい、
意識しながらまた日々を過ごしていきたいと思います、
はい、お願いします。
はい、今日もエイドネット九州スタッフでありドマニ代表でもある中山純子さんにお越しいただきました。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りしました。